あ、こんばんは。
こんばんは。
今夜も、マチコと、マリオの人生の歌を人生を歌で語る番組が始まりました。本日もゲストをお呼びしておりますが、ご紹介する前に、マチコの新曲幻を歌ってみましょうかね。
はい、これは新曲です。はい、
はい
はい。今まで CD とかをね、作ったりしてたんですけれども、はい、もうね売れないので、で、もう幻を、
はい。これはどういう歌なんですかね。
まずサクソフォン吹いてる、イム・ユーリさんっていう方の YouTube を見つけた浜崎美幸さん、浜崎美咲さんっていう方がいらっしゃって、はい、その方がこの曲がいい曲だということで、それで聴いたら、その冬の喫茶店っていうチョウ・ヤンビルさんの曲やったんですね。
あ、そうなんですか。
でそこからちょっとイメージがこう膨らんで、だんだん膨らんで、カバーできるかどうかを交渉してもらって、でカバーできるということになったので、カバーさせていただくということにして、でもらい泣きの編曲、千羽鶴の作曲編曲をしていただいた安田先生に編曲をしていただいて、で配信という形になりました。 YouTube とあとカラオケ店にしか配信されない。
あ、すごい。
CD は作りません。
そうですか。
はい。
で、そういう幻という、作詞もされたんですね。
はい、画面イメージとして。
あ、
イメージで。
あ、すごいですね。、はい、では、早速歌っていただきましょうかね。
はい、はい、聞いてください、
はい、
幻です。あの日あなたと別れたの、生きてはいけないわ。ああ、こんなにも、こんなにもあなたが好きよ。気がつけば街の日がゆらゆら揺れて、寂しさと切なさを私抱きしめて、ああ、あの人は帰らない、愛の幻。長い夜ため息がゆらゆら揺れて、わびしさと悲しさを私抱きしめて、ああ、あの人は帰らない、愛の幻。
ああ、すごいですね。
ありがとうございます。
結構レコーディングされるときには苦労されたんですかね。
レコーディング苦労、やっぱり一人ぼっちになるの で、
そうですか。
あと指示が外から来るので。はい、大変ですね。やっぱり緊張するし ね、
そう、 ね、 そうね、はい、私もいずれレコーディングやりたいですね。
え、そうですか。難しいです。
ではゲストをご紹介します。はい、以前からね、マリオ&コトノで番組をやっていました。琴乃ちゃんが今日来ていたくれましたので、ちょっとまた英語の話をねちょっとやっていただこうかと思うんですけども。
はい、お邪魔いたします。皆さんご無沙汰しております、琴乃です。マチコさんに代わって初めて遊びに来ました。マチコさんいかがですか。マリオさんは
ちょっとチェンジしますか。
チェンジしますか。ですか、
ね、はい、はい、
なんで、はい、なんで変わるの。
カメラ目線のはその方がいいんじゃないですかね。
ちょっと待ってくださいね。はい、失礼いたしました。ちょっと席を変わらせていただきました。皆さんこんばんは。 YouTube 撮ってるんですね。
どう
知らなかった。
あ、前はね、あの、声だけだったんですけどね。
うん、
映像媒体にも手を出して。それではね、せっかくの男前のね、マリオが映らないんでね。
え、何ですって？
男前だって。
うん、今、この、ね、聞こえなかった
マスクでね、ちょっと隠れてるんですけど。
ちゃんとここに板がきちんと貼ってあってね。
ね、そうね。
バッチリですね、ラジオカフェさん。さすがですね。
もういきなり決まるんですよ。今日から YouTube でね。
ね、まあ、マリオさんらしいなという感想ですね。で、英語の話でしたっけ？
映画、
映画の話、うん、あ、皆さん映画見てますか？
英語だとトランプさんの話ですね。とか、
まあ、大統領選終わってますよ。
そうですね。
はい、ではですね、ね、私といえば、ことのといえば映画、
そう、
ことのといえばね、韓国っていう感じなんですけどもね、はい、今年はですね、あの、もうだいぶ出てないから、あのアカデミー賞の話からしますか？
あ、それはいつなんですかね。
3月でしたね。はい、
今度ね、あのスパイの、あの妻
とか、ね、スパイの妻 ね、黒沢清監督、ね、もう皆さん、
なんかスリリングな映画みたいですね。
気づくのが遅いよ、黒沢清の才能にって感じなんですけども。はい、じゃあせっかくなのでね、映画の話したいんですけど、ちょっと前にですね、はい、私こういった映画を見てまいりました。せっかくだから見せちゃおう。じゃじゃん、本気の印、深田浩二監督でございますね。皆さんご存知でしょうか。深田浩二監督といえば、私艦隊が一番見たことあるんですけど、あのディーン様のなんとか海にか
けて、本気の気持ち、
本気の気持ちいいですね。本気の印、
あ、印、
はい、ちょうどですね、京都 の、 あの出町座さんっていう映画館に来られた時に、
出町座、
はい、私どうだろう、あ、いいですよね。そうで、せっかく来ていただいたので、そういえば、あの艦隊っていう一番最初の映画以来お会いしないなと思って、ちょっと見に行ってまいりましたが、
うん、もう見てきたんですか、これ。
見てきました、うん、これすごいの、あの、これドラマ版を映画に編集したそうなんですけど、知らなくて、4時間あるんですよ、うん、しかも満員盛況で補助席、
うん、
4時間
ちょっと腰痛のある人たち、ね、
4時間も長いんですか、これ。
4時間、そう、
すごいですね。
で、監督さんのトークショーもあったので5時間。まあ、まずそこですね、ポイントは、うんうん、で、私そのドラマがこう映画になったっていうのを知らなかったので、うん、なんで4時間あるんだろうって、まずそこを考えるじゃないですか、うん、そうですね、あ、ドラマを短くしたんだと思います、うん、なったことないですけど、4時間ある意味をやっぱりどうしても考えてしまうので、うん、まずはそこはちょっと失敗だったなとそこはちょっとあまり意味はなかったんだ、うん、ただやっぱりそのドラマを起こしても映画にしたかったっていう思いはありますよね。どうか一丁だけだったのかな、この映画が、あ、このドラマが放送されてたのが、
あ、のテレビでやってますか。
テレビでやってたらしいですよ。あのレンタルも出てるそうなので、あれ、森崎ウィン君と土村ね、あやさんだっけ、花さんだっけ、名前が読めないんですよね。あの京都造形大学の出身の女優さんが、
あ、そうなんですか。
いわゆるですね、ちょっとやっぱり男好きのする、好きのある女性というか、こういう言い方はすごくいけない言い方だと思うんですけども、まあ、外傷的に言うとそういう女性を好きになってしまった、まあ、社会でうまいこと生きてて、まあ、会社のこの、ね、2人の女性とも二股してなんとかやってる森崎ウィン君が本気にで恋をするというお話ですね。
今時本気の恋なんて珍しいですね
そうですね、だから本気になるまでが長いんですよじゃあどうなったら本気になるのかっていう話ですね。
男性の方が本気になるんですね。
そうそうそうそう、
女性の方が本気じゃないんですよ。
そこがポイントです。
そうでしょ、絶対そう思ったわ本当
そうだから恋愛って ね、一方だけのこと、まあ、それもね、片思いも映画になると思うんですけども、両方の思いが合わさった方が面白いじゃないですか。
しかも本気ですからね。男性なんでね、女性の本気度はね、どこで見抜いたらいいかよくわからないですけどね。
そう、どこで見抜きます。
いや、どちょっとわからないな
だからそのなんだろうな、愛情を表現するのって非常に難しいじゃないですか。言葉で伝えてればいいのかとか、その何か物を送ったら愛してるっていう印なのかとか、そういう問題じゃなくて、どういう姿勢で相手と向き合ってるか、で恋愛と相手の人っていうのはまた別で、こめっちゃ深い話なんですけど、今年なんか女性のですなんだろう立ち位置というか、あの女性性の権利を訴える映画がめちゃくちゃ多いので
これはそのここに出てくる女性っていうのは
めちゃくちゃそれは組み込まれてますね。深田監督がやっぱりそういった視点を入れたいっていうことで、そのなんだろうな、いわゆるこうなんか痴漢にあったらこんな時間に出歩いてたお前が悪いとか、スカートが短すぎる、安楽に言われがちじゃないですか。だからそもそもそれは関係ないという話から始まりますよね、やっぱり。でそれすらもう今まで語られなかったっていうのがおかしい話で、 そういったことも含めて考えると今年ってものすごく日本に来た映画とあと日本映画の成長っていうのはなかなか大きいかなと思います。
ということは若い、まあ、今ねあの恋愛の人もいるし、うんうん、これから恋愛しようかっていう人も これを見て、
はい、
ちょっとなんかなんとなく男性心理とか女性心理は分かるんですかね。
分かるし、あと分かるし逆に迷子になるかもしれない。例えばステレオタイプな考えですよ。だから 3回デートするまでエッチはしないとかそういう、うん、標準的なステレオタイプな恋愛じゃ通用しない話がここに書かれているから。
ああ そうそうそう
だから何事もなんだろう突然自分で起こってくるものだし相手によって違うものだからそれはそれでいいっていうのが分かってくるかなと思いますね。だから森崎ウィン君が出てるからね俺はガンダムで行ってもいいですし。ああ知ってますかレディープレイヤー1の俺はガンダムで行くのからですよ。
えあガンダムってずっと昔の漫画ですよ
からスピルバーグが映画化したじゃないですか。あれに出てた森崎君、うん、でこのヒロインの方は京都のね女系大学、うん、いわゆる黒木原さんと、うん、あの木村彩香さんだっけと同じ学年だったって聞いてびっくりしたんです。
これ今その出前座でやってるんですか。
ね今ちょっとやってるかもう終わってるかな。
終わった。ああ、まあ、CD で
いやまだだからドラマ版が出てるのでそれを、うん、あの小さい劇場でねほらいろいろアップリンクさん揉めてるから小さい劇場とか地方のいいミニシアターでかけるのに監督かなりご尽力されてるっていう話を伺いまして、やっぱり監督の特徴付きだと映画プラスアルファのいろんなお話が聞けて、うんうん楽しいなっていうのもあるし、逆にね、うん、私がめっちゃ高校の表現はこういう意味だと思ってたっていうのが全然関係なかったりとかするので、 あの水槽の音がずっと鳴ってたのは何だろうとか聞いたら、いやそれは撮影の都合でとかなるのもあるので、映画っていろんな視点で描かれてるんだなっていうのが面白くなります、うんうん、
私もまあこの年ですけどね、
うん、
もう一度勉強して。
そうですよ。あちょうどねそういう嫉妬されてきたような伊藤詩織さん のインタビューが載ってて、
あそうなんですか、
非常に、はい、よく
ですか、
はい、
うん、あちょうどまた私の、ね、リクエストがあるんですけども、
手紙さんの方ですね。じゃあチェンジでございます、はい、どうぞ。
まんじゅしゃかって言ってね、まあ、なかなか
そのまんじゅしゃかじゃないんですか。
まんじゅしゃかなんです。
まんじゅしゃかね。
あ知らないんだ、ね、
でこれはちょっとね、うん、なかなか
聞きたいです。
内容が複雑な歌ですね。
そうです ね、はい、
ではマチコが
彼岸花ですね。まんじゅしゃかね、
はいはい、
で山口百恵さんのまんじゅしゃかをまたアカペラで歌います。
はい、
涙にならない悲しみのあることを知ったのはついこの頃、形にならない幸せがなぜかしら、思いのもそうこの頃、あなたへの手紙最後の一行、思いつかない、どこでけじめをつけましょう、窓辺の花が咲いた時、儚く花が散った時、いいえあなたに愛された時、まんじゅうしゃか恋する女は、まんじゅうしゃか罪作り、白い花さえ真っ赤に染める。
ああ素晴らしいですね。
一番だけです
けど、もっと聞きたいんですけどね、時間が来てしまいましたので。
そうですね、
また遊びに、
マリオマチコの人生を歌った、はい、あ終わります
バイバイ。
またマチコさんにリクエストがありましたらまたお知らせください。では、はい、今夜もさようなら。
さようなら。